まずは委員長に、この国会等の移転に関する特別委員会というのは、これは首都機能移転に関する特別委員会と名前を変えていただいた方が直接的なところではないかなというふうに思うんですね。それは私は基本的に未来永劫首都機能を移転することに反対しているわけではないのですが、そういう前提で坂井先生にお聞きしたいのですけれども、そもそもこの首都機能移転を考えるようになったというのは、今までの戦後のある意味ではバブルを象徴していますが、まさに先生のおっしゃる右肩上がりの発想の中での話ではないかというふうな気がいたします。そういう意味で首都機能を移すことによって新しい日本を作るというのは、実は前後がやはり逆であって、こういう必然性があるから新しい首都を作るということがなければ、これは失敗するのではないかというふうな気がするわけであります。それについて先ほど先生が、いやそうは言ってもなかなか新しいものができないのではないか、だから逆に首都を作ってしまった方が新しい本格的な本質的な改革ができるのではないかというふうな発言をされましたが、それはある意味ではそういう提言であれば、今の橋本内閣の自己矛盾にもなるわけですね。つまり6つの改革を掲げてこういう改革をしていこうという部分で、一方でその改革はできないだろう、だから首都を移してしまって、それから本格的な改革をしようというふうな話に私は聞こえるわけであります。そもそも首都機能を移転する前に、やはり地方分権をきちっとすべきである。地方分権をする中で東京は東京の特徴、あるいはできるだけ官から民に移譲するのと同じように、国の仕事をできるだけ地方でできるところは地方へ移す。例えば北海道の開発とか沖縄の開発等は、それぞれのところが独自にするという意味で、もっとある意味では同州制といいますか、それぞれの地域が特徴のあるような地方分権を先にすることの方がはるかに先決問題であるというふうに思いますし、それは先ほど先生がおっしゃっていましたが、まさに今の首都機能の話というのは中央集権体制をそのまま維持するという前提の話のように私は聞こえるわけですね。ですから今の中央集権体制のまずい部分が時代的な変化の中で出ているわけですから、その中央集権体制をいかに地方分権に変えていくかということの中で先に議論があるべきだし、その終わった後に首都機能というのを考えても、それはそれでまた違う理由があるのかもしれませんが、繰り返すようですけれども、今の首都機能はある意味ではこれから効率的な投資だということも考えると、今までの体制の延長線上での発想である。時代は変わった、ある意味ではもう一度ゼロから戻って、首都機能移転そのものが本当に6つの改革をできた前提の中で必要なのかどうかということで考えれば、その発想そのものがこれはもう違ってくるのではないか、そういう感じがいたします。そういう意味で6つの改革を前提とした中でもう一度首都機能移転を考えた場合に、先生としてはどんなお考えなのかお聞きしたいと思います。坂井参考人、この首都機能移転の問題というのは、だいたい私自身が考えたのは20年近く前なんですけれども、日本が高度成長、その高度成長の前半は比較大量生産を実現する時代でございました。その時には東京一極に集中していて、そこで情報発信機能も文化創造活動も行政も経済も全部あることが非常に有利だったんです。そこで東京で一つ企画を作って、それを東京から情報発信すれば北海道から沖縄県まで全部つながる、 したがって同じ規格品がどっと売れる。だから日本の自動車や電気製品のようなものが非常に強かった。だから70年代まではこれは大変効果のあった、東京一極集中というのは効果のあった時代だと思います。ところが70年代から80年代に移りまして、規格大量生産から多様化の時代になってくると、だんだんとこれが漆黒になってまいりまして、マイナスになってくる。そして今まさに規格大量生産の時代が頂点を極めて、むしろ多様化分散化の時代になってきたときに、日本が依然として昭和16年以来の規格大量生産型の一極集中をやっていることが問題ではないか。だから今まさに私はこの時代の変わり目の中で首都機能の移転が重要になってきていると認識しております。ますます重要になってきているし、そして今度作る首都は一極集中型、中央集権型でないとかねがね私は主張しているところでございます。なぜ東京に一極集中か、これはもう昭和の初めから立派な帝都を作ろうという意識がございまして、帝都の中に民間企業も日本の文化も全部集中させる、そういう方向でいろいろな業界団体も芸術文化振興も行われたし、あらゆる施設も特定のもの、例えば歌舞伎専用劇場とかオペラ専用劇場は東京にしか作らない、こういう政策を取ってきた。これはやはり今こそやめるべき時だ。そのためには国家公務員役人が全てを知っていて全てを監督しているんじゃなしに、役人は情報公平性の中にいなきゃいけない。東京にいると東京のことしかわからない。土地の値段でも東京の値段だけを議論してどうだこうだと言っております。これはまた相続税の問題でも何でも必ず土地の値段といえば東京の値段で議論する。一昨年西日本で水不足がありましたが、中央官庁の公務員であったということを知らない人が相当多い。こういうような情報公平性のないところでは地方分権はなかなか進まない。地方の実情というのは中央の人から見ますとよくわからないものですから、地方公務員に対する信頼性が国家公務員の方は薄いんです。実はこれが今一番問題なんですね。地方分権にしようと思うと、そんなこと言っても地方にできるのかという心配を盛んにいたします。これはやはり地方の人の持っている情報と中央の人の持っている情報との違いなんですね。そういうことを考えると、東京のような大都市で権力集中を前提とした考え方でないところに、いわばもっと言葉は悪いかもしれませんが、格の低いところで中央官庁があった方が地方分権が進むのではないか、そのことが今の改革を促進するんじゃないか。私の認識では橋本内閣は6つの改革プラス1でございまして、6つの改革とこの首都機能移転とが同時並行的に考えられていると思います。したがってこれをやっているからこっちはダメだと思っておるというふうには私は読んでおりません。おそらく多くの方々はこういう6つの改革を進めながら、合わせてこの公務員の構造も新しい、まさに新しい組織を新しい場所で、そして新しい情報機能、事務のやり方というものと合わせて完成させて全部が出来上がる、こういうものだと考えておられると私は受け取っております。山中委員、お二人のご意見大変興味深く拝聴いたしました。開陳されたご意見についてちょっとご質問させていただきますが、まず坂井谷先生の方で費用の問題、先ほどのと関連するんですが、ベルリンの例をお出しになっていらっしゃいますけれども、ベルリンは首都としてのインフラはかなり整備されておりますし、それから用地の買収などにつきましても 日本のように資金の制限がないようなところとかなり違うのではないか。そういう意味で、このように少なく見積もって本当に大丈夫かどうかという点が一点でございます。